表紙の紹介をします。持続可能なゴミの収集に向けて高北清掃センターの写真が載っています。本文に入ります。令和8年4月からゴミ収集日が一部変更に、引き続き適正なゴミ収集にご協力ください。昨今の物価上昇や人件費の増加を受け、持続可能なゴミ収集サービスを維持するため収集回数を一部変更いたします。この見直しにより収集業務の安定化と人材確保を図ることができます。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。燃やせるゴミ、現在週2回変更なし。紙、布、缶、白の発泡スチロール、その他の金属、現在週1回、これも変更はありません。ペットボトル、2週間に1回、月2回になります。瓶、2週間に1回、月1回となります。燃やせないゴミ、有害危険小型家電、月1回が同日収集となり、月1回となります。新しいゴミ収集曜日表をお届けします。お住まいの地区によっては、これまでと集める曜日が異なるゴミがあります。3月末までにお届けするゴミ収集曜日表を必ずご確認ください。毎年の配布はありませんので、捨てずにご活用ください。ゴミの収集にあたってのお願い。私たちが出したゴミはゴミ収集車で回収されます。ゴミ収集作業員の方にゴミの出し方や分別で気をつけてほしいことを伺いました。株式会社ヤマサエコネットサービス代表佐藤隆二さんにお聞きしました。分別ルールを守り、当日朝8時までのゴミ出しをお願いします。資源有害危険ゴミ、中身が容易に確認できる45リットル以下の透明・半透明の袋に、小型家電、資源ごみの日ではなく小型家電の回収日に、リチウムイオン電池、必ず有害危険ごみに、膨張している場合は直接清掃センターに持ち込んでください。ごみ収集は工事などの道路状況や排出量により収集時間が変わることがあります。貴重品の購入に注意。収集後のゴミは処理施設のピット内に投入する前でも個人に返却することはできません。市長選挙の結果を報告します。任期満了に伴う市長選挙が1月25日告示、2月1日投票で行われました。開票は即日行われ、その結果大部勝則氏67歳が当選しました。大部市長の文章が載ってますので、3月2日より高萩市長として3期目となる重責を担わせていただくことになり、改めて身の引き締まる思いです。前任期間はアフターコロナや物価高騰など市民生活に大きな影響を及ぼす課題に直面してまいりましたが、市民の皆様や事業者の皆様の温かいご理解とご協力に支えられ、一つ一つ着実に取り組むことができました。今後も市民の皆様とのご期待とご信頼にお応えできるように、地域力が笑顔を育む町高萩の実現に向け、全力で市政運営に努めてまいります。安心で豊かな暮らしを支え、子どもたちが健やかに成長し、誰もが将来に希望と夢を抱ける町づくりを進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。当日の有権者数、男性18,846人、女性11,150人、合計21,996人。届け出順で大高優子さん3,454、大部勝則さん7,107人、合計有効投票数15,611人、無効投票数130人、総投票数16,91、投票率男性48.06%、女性49.13%、合計48.60%です。問い合わせ選挙管理委員会、 23-2119。町の話題、1月22日から1月29日、総合福祉センター、スバル、町づくり支援金事業、スバル天文同好会、スマホ天体写真展、高萩町中星空観望会にて、参加者がスマートフォンで撮影した月や木星、土星、レモン彗星などの美しい天体の写真が一堂に展示されました。2月14日、のぞみ大学オープンキャンパス総合福祉センターにて、60歳以上の公民館講座、高萩のぞみ大学をミニコンサートとお楽しみ寄せで体験。寄せでは臨場感のある語り口に会場は笑いで包まれ、楽しみながら学ぶ体験ができました。受賞おめでとうございます。栄養改善事業功労者表彰、厚生労働大臣表彰、渡辺光子さん。渡辺さんは長きにわたり県栄養士会理事幹事を歴任され、児童生徒の栄養改善、健康増進、栄養教諭の養成育成や活動支援に多大な貢献をされました。統計調査功労者表彰、長きにわたり各種統計調査に従事され、統計調査の発展に多大な貢献をされた4名が表彰されました。総務大臣表彰、佐川敦子さん。農林水産大臣表彰、蛾次郎陽文さん。農林水産大臣表彰、田谷光雄さん。県統計協会総裁表彰、田中博さん。健康づくり推進事業功労者表彰、知事賞医師田畑クリニック田畑康人さん。歯科医師立花歯科医院立花成夫さん。市保健推進員若倉水子さん。保健医療部長賞医師滝川委員滝則宗さん。市保健推進員水庭京美さん。市食生活改善推進員哲雅子さん。県食生活改善推進員協議会会長賞、市食生活改善推進員工藤恵美子さん。高萩市公式 LINE 友達募集中、問い合わせ秘書広報課電話 23-7321。 高萩市公式 LINE では市内のイベント情報、市からのお知らせなど皆さんの暮らしに役立つ情報を発信しています。ぜひ友達追加をお願いします。配信情報、市内イベントお知らせ、市内で行われるイベントの情報や市からのお知らせを配信しています。リンクから詳細ページにアクセスできます。リンクがない配信もあります。司法発行のお知らせ、毎月5日にお知らせが届きます。リンクから司法を読むことができます。注意喚起、災害情報、災害情報や林野火災注意報、警報、行方不明者情報など緊急のお知らせが届きます。メニュー画面、トーク画面、メニューから市の各関連サイトにすぐアクセスできます。メニューからアクセスできるページ、市ホームページトップ、司法高萩、消防、防災、防犯、萩ハッピー子育て、ゴミ処理、各種申請書一覧、教育委員会、不審者情報、図書館、休日夜間診療、マイライドノルルほか、友達追加方法、QR コードで読み取ってください。スポーツのお知らせ、問い合わせ、障害学習課、電話 23-1132、参加自由、ふれあいスポーツフェスティバル、どなたでも簡単に楽しめる各種ニュースポーツを体験できます。ぜひお気軽にお越しください。日時、4月4日土曜、10時から13時まで、雨天時は翌日、4月5日日曜となります。場所、桜宇宙公園。種目、ニュースポーツ、モルック、ペタンク、フライングデスク、ゴルフなど。募集、スポーツ安全保険。対象、スポーツ文化、ボランティア活動などを行う4人以上の団体。対象の事故、団体活動中とその往復中。保険期間、4月1日水曜から令和9年3月31日水曜まで。 申し込み方法、QR コードから申し込んでください。詳細はスポーツ安全保険のあらまし、文化活動など対象全年齢、年間1人当たりの保険料800円、スポーツ活動中学生以下800円、高校生から64歳以下2000円、65歳以上1200円、別途システム使用料がかかります。高萩ブランド蓬莱納豆ふるさと自慢、蓬莱森田敏夫商店代表森田康代さん、住所高萩 1-1、 電話 22-2220、 ふるさと高萩を自慢したい、ここが当たり前、高萩が当たり前、今あるものを生かして続けていく、タレは入っていない、あなたが良いと思う味が一番おいしい、お好みの味付けで豆の味を楽しんでほしい、昔からながらの大粒、昔からの柔らかな食感、蓬莱の名は古き高萩でにぎわった海辺の場所から100年近く続く老舗の味、高萩の風土と人が育ててきた高萩ブランド、身近にあるけれどまだ知らない魅力を改めてご紹介します。防災コーナー問い合わせ危機対策課、電話 23-2215、 東日本大震災から15年、防災には日頃からの意識を、今年は東日本大震災から15年の節目の 年となります。震災を風化させず、いつか来る災害から身を守るため、大震災を直接経験していない世代も学び備えています。想定外を想定内にして、未来の自分を助けるためにも日頃から備えましょう。1月15日木曜、東小学校防災授業、小学4年生を対象に、令和7年7月の津波警報、カムチャッカ半島付近地震を踏まえた防災授業を行いました。ドローンの映像を使い、東小学校が海と関根川の近くにあることを確認し、北海道三陸沖後発地震で想定される津波などについて学び、避難計画マイタイムラインを作りました。1月20日火曜、高萩青翔高校防災事業、高校1年生を対象に防災講話とワークショップを行いました。市内で発生する恐れのある災害や、青翔高校が実際に避難所として開設されたこと などを学び、シェルターテントの設営体験など実際の避難生活を想定しながら話し合いをしました。子どもたちの話し合いの場が写真に載っています。ベッドが硬いね、 Wi-Fi が必要、生活音が気になるなどです。東日本大震災を知らないけれど知っている、私たちの防災への思い、震災を直接経験してない世代に防災への思いを聞きました。日常の備えが命を守ることにつながる、高萩青翔高校1年、長谷川玲也さん、松岡中学校出身、私は大きな災害を経験したことがないので、家族やテレビ、インターネットなどを通して防災の準備をしています。避難場所や避難経路の確認、懐中電灯や飲料水などの準備をしたり、災害時に家族とどのように連絡を取るかなどを話したりしました。最初準備するのは大変そうだなと思いましたが、日常的な備えが命を守ることにつながると感じました。正しい情報を落ち着いて判断する、高萩青翔高校1年、宇佐美らなさん、高萩中学校出身、災害はいつどこで起きるか分かりません。そのため私は日頃から避難経路や危険な場所、安全な場所を確認したり、災害時に必要なものを考えたりしながら生活しています。また正しい情報を落ち着いて判断し、地域の方たちと協力し合いながら助け合うことを大切にしていきたいと思います。今の自分だからできることを行う、高萩青翔高校1年、油井春樹さん、秋山中学校出身、日本は災害が多く、自分の生まれた頃にも大きな災害があったので、災害に備えることが大切だと思います。 今まで準備してこなかった非常食や水など災害時に必要なものを準備して備えたいです。また自分が住んでいる高萩市の避難場所を確認し、インターネットや本などで災害に備え、災害が起きた時にどうしたらよいか考えるなど、今の自分だからできることをしていきたいと思います。東日本大震災の記憶、地震の状況、発生日時、平成23年3月11日金曜午後2時46分、震源地、三陸沖、北緯38度 6.2 分、東経142度 51.6 分、宮城県、小鹿半島沖、約130km 付近、震源の深さ、約 24km、地震の規模、マグニチュード 9.0、震度、高萩市本町6強、荒川6強、避難箇所14箇所、避難者数4845人、被害状況1、死者1名、重傷者2名、軽傷者18名、合計21名、2、建物被害、全壊222棟、大規模半壊205棟、半壊971棟、一部損壊4305棟、3、道路被害、市道通行止め23路線、県道通行止め3箇所、4、上水道被害、市内全域で断水、3月23日全線通水、5、電気被害、市内全域で停電、3月15日全域通電、6、津波被害、床上浸水10件、床下浸水18件、シェイクアウト訓練、日時3月11日水曜12時45分から、訓練内容、防災行政無線から訓練開始放送が流れます。その場で地震災害から身を守る行動を実施してください。参加登録、QR コードから申し込んでください。身を守る3つの行動、まず低く、頭を守り動かない。子育てインフォメーション、市内小中学校体育館、全校にエアコンを設置しました。令和5年度から計画的に進めていた空調設備、エアコン設置が令和7年度に完了しました。なぜエアコン設置が必要か。熱中症など猛暑対策、子どもたちの健康を守るため、適温での学習環境、学習効率、体力の向上のため、学校は指定避難所、災害時など防災機能の強化、エアコンの設置状況、例として高萩中学校が載っています。問い合わせ教育総務課、電話 23-1131、 児童扶養手当支払い日3月11日水曜、支給額1月2月の2ヶ月分です。問い合わせ子育て支援課、電話 23-2129、 教育相談室パステル、お子さんの発達相談支援を行っています。ちょっと気になる、どこに相談したらよいか迷ったときはご相談ください。発達に関する相談、発育、発達に遅れを感じる、落ち着きがない、学校に登校できない、集団生活が苦手、指示話の内容が理解できないなど、対象、年少児から中学生の保護者、場所、高萩認定こども園、子育て支援室、日時、1日3組で予約が必要です。3月24日火曜13時30分から予約ができます。予約問い合わせ、子育て支援課、電話 23-2129、 2月3日火曜、高萩認定こども園、中学生と豆まき、ひまわり組年長児と朝顔組年中児が自分たちで作った鬼のお面を身につけ、節分の豆まきを行いました。鬼役として松岡中学校2年生が来園し、園児たちは鬼を追いかけながら鬼は外と元気に豆をまきました。豆を当てられてよかった、お兄さんお姉さんと豆まきができて楽しかったと園児たちは嬉しそうに話していました。 天使のつぶやき、高等子をご存知ですか。幼少時の子どもの発想や疑問、言い間違いなどのつぶやきを大人が大切に書き取った言葉のこと。子どもの心に耳を傾けなければ取りこぼしてしまいます。純粋で自由な子どもの世界を紹介します。家庭教育学級高等子通信第34世より、自分もやってほしい、自分にもちょうだいと思ったときに、自分の名前は違うのに姉のアンがアンモというのを真似して言っていた。日頃の会話を聞いて言葉を覚えていることを実感した。アンモアンモ、ジン君1歳。弟が喋り始めたばかりで、空の方を見ながら、見て宇宙とよくわからない言葉を発したときに本気で褒めていて可愛かったです。すごい目いいね、宇宙まで見えたの、すごい。アンさん4歳。萩っ子集いの広場、問い合わせ電話 24-8885 総合福祉センター2階、開館9時30分から12時、13時から15時30分、対象未就学児と保護者。1月22日木曜、お母さんのヨガ教室。体をほぐしたり伸ばしたりしながら、みんなで一緒にヨガを楽しみました。イベント案内、予約制です。4月9日木曜、10時30分から11時、ひろこさんのエプロンシアター。ひろこさんのエプロンから何が出てくるかお楽しみに。4月16日木曜、10時30分から11時、レインボーお話の会。ピアノに合わせた手遊びや歌やパネルシアターで楽しく過ごしましょう。就学前のお子さんと保護者が室内で安心して遊ぶことができる無料の遊び場です。子育てに関する心配や悩みなどスタッフに気軽にご相談ください。子育てカレンダー、総合福祉センター電話 24-2121、 萩っ子集いの広場 24-8885、 高萩認定こども園 22-2476、 3月8日日曜、集いの広場休館日、10日火曜、総合福祉センタープレママとベビーサロン、9時45分から11時30分、予約制です。12日木曜、集いの広場赤ちゃん教室歯磨きと食習慣、10時から11時30分、予約制です。参加者以外は13時から開館となります。16日月曜、集いの広場14時30分まで開館。19日木曜、集いの広場レインボーお話の会、10時30分から11時、予約制です。20日金曜祝日、集いの広場休館日。24日火曜、総合福祉センタープレママとベビー何でも相談、9時から12時、予約制です。24日火曜、高萩認定こども園教育相談室パステル、13時30分から16時30分、予約制です。26日木曜、集いの広場読み聞かせ高萩読み聞かせグループ、10時30分から11時、予約制です。豆知識、暖かい季節になると土手や川岸などから顔を出すつくし。つくしは植物名ではなく、シダ植物である杉菜が胞子を飛ばすために地下にある茎から伸ばす胞子茎という器官を示しています。先端から胞子を飛ばし終えたつくしが枯れた後、杉菜が生えてきます。つくしという名前は杉菜にくっついて生えてくることから、つくし、またその見た目が筆に似ていることから漢字を当ててつくしと名付けられました。健やか、問い合わせ健康づくり課、電話 24-2121。 3月自殺対策強化月間、あなたにもできる自殺対策。家族や仲間の変化に気づいて声をかける気づき、本人の気持ちを尊重し耳を傾ける傾聴、早めに専門家に相談するように促すつなぎ、温かく寄り添いながらじっくり見守り、心の健康チェック、最近2週間の状態に近いものを選んでその数字を合計してみましょう。全くないは0、ほんのたまには1、半分以下の期間を2、半分以上の期間を3、 ほとんどが4、いつもは5として計算しましょう。1、明るく楽しい気分で過ごした。落ち着いたリラックスした気分で過ごした。意欲的で活動的に過ごした。ぐっすりと休め気持ちよく目覚めた。日常生活の中に興味のあることがたくさんあった。合計が13点未満、またいずれかで1や0を1つでも選択した人は少し心配な状態です。早めに専門家や相談機関に相談しましょう。心の相談窓口、相談は本人や家族、ご友人からも受け付けます。健康づくり課心の相談、予約制です。電話 24-2121、 茨城いのちの電話、水戸24時間、電話 029-350-1000、 茨城心のホットライン、9時から12時、13時から16時、平日は 029-244-0556、 土曜日曜は0120-236-556、 生きづらビットチャット相談、 QR コードで申し込んでください。その他の相談窓口は市ホームページ内心の相談で検索、 QR コードで申し込んでください。3月の健康カレンダー、会場総合福祉センター、予約健康づくり課、電話 24-2121、 心の相談、精神科医の相談、実施日11日水曜、時間13時から14時30分、対象市民が対象になって予約制となっています。包括だより、介護まるごと相談所、地域包括センター、高齢福祉課内、エンディングノート、高萩市伝言ノート、もしもの時に備えて信頼できる人に思いを託すことができるよう伝言ノートを作成しました。配布場所、市役所1階、総合受付、総合福祉センター、高齢福祉課窓口、QR コードからでもダウンロードできます。問い合わせ、高齢福祉課、電話 22-0080、不妊治療費補助金申請、特定不妊治療と合わせて行われた先進医療を受け、令和7年度の補助金申請を予定している人はお早めに申請ください。対象、治療開始時点で妻の年齢が43歳未満、医師から先進医療以外の方法で妊娠の見込みがない、または極めて少ないと診断を受けた人、夫婦いずれかが治療終了日及び申請日に市内に住所がある場合。特定不妊治療とは、体外受精、顕微授精、または男性不妊治療を伴う生殖補助医療。先進医療とは、厚生労働大臣が告示した治療技術。申し込み期間、3月12日木曜までに、繰り返電話 24-2121 へお申し込みください。期間内に申請できない場合はご連絡をください。健康コラム、県北医療センター高萩共同病院施設課長木原克久さん、 BCP 事業継続計画について。 BCP とは、自然災害などの緊急事態において企業団体が損害を最小限に抑え、重要な業務を継続し早期の復旧を図るための計画です。当院でも災害時などの非常事態であっても市民の生命を守るために医療機能を継続させることが債務と考え、非常事態などに備えた具体的な行動計画として BCP を策定しています。あらかじめ想定した条件をもとに対応を検討し、復旧に向けた取り組みの訓練を行うことで、実際に災害などに直面した場合に自ら被災する中でも業務を中断することなく、その被害を最小限にとどめ、地域医療を守り、市民の皆様への医療提供を途切れさせないよう努めてまいります。犬の登録と狂犬病予防注射、申請先問い合わせ、環境市民協同課、電話 23-7031、犬の飼い主には犬の登録生後90日からと、 年1回の狂犬病予防注射の接種が義務付けられています。次の会場、動物病院で接種後、環境市民協同課へ申請し、接種済み票の交付を受けてください。昨年と時間場所に変更があります。4月11日土曜、旧秋山保育所、9時10分から9時20分、山手集会所、旧山手集落センター、9時25分から9時35分緑園住宅公園東側、9時40分から9時45分駒木原集会所、9時50分から10時、穂積家住宅駐車場、10時10分から10時20分、関口集会所、10時40分から10時45分、千代田集会所、10時50分から10時55分、市役所駐車場、11時10分から11時20分。4月12日日曜、小島団地集会所、9時10分から9時15分、松岡地区公民館、9時20分から9時35分、赤浜集会所、旧赤浜田園都市センター、9時45分から9時50分、高戸集会所、10時から10時5分、東小学校正門駐車場、10時30分から10時35分高浜住宅集会室、10時40分から10時45分総合福祉センター、10時55分から11時5分市役所駐車場、11時10分から11時20分。4月18日土曜、紅葉台児童公園、9時10分から9時25分島名集会所、旧島名多目的研修会館、9時30分から9時45分秋山中林崎集会所、旧秋山中集落センター、9時50分から10時、秋山南地区住宅内公園、10時5分から10時10分、石滝コミュニティ消防センター、10時35分から10時40分、石滝上野台集会所、10時45分から10時50分、荒川駒形集会所、11時から11時10分、市役所集会所駐車場、10時15分から11時25分。4月19日日曜、米平集会所、9時25分から9時30分中戸川集会所、9時35分から9時40分花の木物産センター駐車場、9時50分から9時55分上木田集会所、旧上木田生活改善センター、10時15分から10時20分下木田鈴木俊博宅、10時30分から10時35分若栗集会所、10時50分から10時55分総合福祉センター、11時15分から11時20分市役所駐車場、11時25分から11時35分持ち物、犬を登録済みの人、狂犬病予防注射用はがき、4月上旬郵送、手数料3550円、内訳、駐車料3000円、使用駐車済み票、交付手数料550円、犬を登録していない人、マイクロチップ番号が分かるもの、装着済みの場合、手数料6550円、内訳、登録手数料3000円、駐車料3000円、駐車済み票、交付手数料550円となります。お釣りのないようご協力をお願いします。秋の予防注射、10月、秋の接種場所は次の3カ所で予定しています。穂積家住宅駐車場、総合福祉センター、市役所駐車場、あらかじめご了承ください。高額医療、高額介護合算療養費の申請、療養費、介護サービス費の自己負担額がある世帯で、1年間8月から翌年7月末の自己負担額の合計額が基準額を超える場合は、その超えた金額を申請により支給します。食費、居住費、差額ベッド代は除きます。申請手続き期間は2年間です。基準額、自己負担限度額、70歳未満、所得、基礎控除後の総所得金額など、上位所得者901万円超え、限度額212万円、600万円超え、901万円以下、限度額141万円、一般210万円超え、600万円以下、限度額67万円、 210万円以下、住民税非課税世帯を除きます。限度額60万円、住民税非課税世帯限度額34万円、70歳から74歳、後期高齢者医療制度で医療を受ける人、令和6年8月から令和7年7月分、所得区分、現役並み所得者、課税所得690万円以上、限度額212万円、課税所得380万円以上、限度額141万円、課税所得145万円以上、限度額67万円、一般、課税所得145万円未満など、限度額56万円、低所得者2、限度額31万円、低所得者1、限度額19万円。申し込み方法、毎年7月31日時点で加入している人、国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者、支給対象者へ3月中旬に申請通知を郵送します。通知が届いたら市民課で申請してください。次の人は申請通知を郵送できない場合がありますので、市民課へお問い合わせください。令和6年8月1日から令和7年7月31日の間に高萩市へ転入した人、他の医療保険を離脱し、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入した人、他の健康保険、共済保険などの加入者、1、介護保険の自己負担額証明書の交付を高齢福祉課で申請、2、証明書の発行を受けた後、証明書を添付し、保険者、勤務先へ申請、問い合わせ、国民健康保険、後期高齢者医療制度、は市民課電話 23-2117、 他の健康保険、共済保険などの加入者は高齢福祉課電話 22-0080。 暮らしの情報、土地・家屋・価格などの縦覧、他の土地や家屋の評価と比較して自分の資産の評価額が適正かどうかを確認できます。なお、目的外の縦覧は不可能です。期間、4月1日水曜から30日木曜まで、平日のみとなります。場所、税務課窓口、市役所1階、手数料は無料。縦覧範囲、土地、家屋、価格など縦覧帳簿に記載された他の土地、家屋の評価額など、対象、土地、家屋の納税者、納税通知書、代理人委任状、どちらも写真付きの身分証明書が必要です。所有者、納税義務者は記載されていません。土地の納税者は土地のみ、家屋の納税者は家屋のみ、土地及び家屋の納税者は両方縦覧可能です。問い合わせ、税務課 23-2115。 固定資産税の納付、4月上旬に土地、家屋、焼却資産の所有者、1月1日現在へ納付書を郵送します。お手元に届いたら納期限までに納めましょう。便利な口座振り替えも随時受付中です。口座振り替えを希望する人、申し込み方法、各金融機関または税務課窓口へ申し込んでください。持ち物、通帳、通帳届出印、問い合わせ、税務課電話 23-2115。 固定資産課税台帳、名寄せ帳の閲覧、期間、通年、平日のみ、場所、税務課窓口、市役所1階、料金300円、氏名番号ごと。なお、4月1日水曜から30日木曜は無料となります。対象、土地・家屋の納税者、納税通知書、代理人委任状、借地借家人、借地借家など権利・資格の確認書類をお持ちの上、すべて写真付きの身分証明書が必要です。問い合わせ、税務課 23-2115。